こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は思想書や哲学書などに興味ある方が、僕も読んでみようかなと思うようなですね、きっかけを提供する番組です。それではですね、3回目、やってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあですね、3回目、ご紹介したい人は、リヒテンベルグっていう人になります。この18世紀の、物理学者、科学者って言っていいのかな、の言葉で、ちょっと、いつもよりは昨日よりとかよりは長いんですけど、ちょっと読んでみますね。人間を行動に駆り立てる動機を分類するのは、言ってみれば風を32方向に分類するようなものです。名前の付け方にしても風向きと同じような調子で行うことができます。生活の糧、生活の糧、名声や名声、名声、生活の糧といった調子です。もう一回言いますね。人間を行動に駆り立てる動機を分類するのは、言ってみれば風を32方向に分類するようなものです。名前の付け方にしても風向きと同じような調子で行うことができます。生活の糧、生活の糧、名声や名声、名声、生活の糧といった調子です。このちょっと後半、生活の糧、生活の糧、名声なんて言いましたけど、これは単にその風の名前、その北北西の風とか西南西の風とかいいじゃないですか。それの例えの例なんで、そんなに気にしなくてもいいんですけど、この彼のね、リヒテンベルグさんの、ベルクさんですね、の、言葉で僕はちょっと注目してるのが、その人間を行動に駆り立てる動機を分類するのは、言ってみれば風を32方向に分類するようなものですってとこなんですね。簡単に言えば、人間の行動は複雑だよっていうことだを言っているんですよね、この文は。例えばマーケティングのね、本とかを読んだことある方、あとビジネスをちょっと勉強したことある方だったら、一度や二度は必ず聞いたことあると思うんですけど、人間は感情で行動して理論で正当化するみたいなことを聞いたことあると思うんですね。例えばダイソンの掃除機を買うとするじゃないですか。ダイソンの掃除機って高いですよね。多分5、6万とか、いいやつだったらもっと7、8万ぐらいしますよね、確かあれってね。でそれを買ったとしてね、CM とか動画とか見て、吸引力がただ落ちない世界で初めての掃除機とか、500ミリのペットボトルをね、筒に入れて吸い上げて、吸引力こんなにあるんですよとかね、いろんな感情を揺さぶる動画をね見て、あらっつってついつい買ってしまってね、それが実際手に届いて、持って帰ってきたりとかしてね、家で使うとするじゃないですか。で実際ね、家で使ったら普通の掃除機なんですよ。むしろちょっとうるさくて、日本のね、住居環境に言えば、日本の掃除機の方が静かでいいんじゃねえかと思うぐらいなものですよ、結局ダイソンの掃除機だって。でも感情で動いてね、そういった高い掃除機を買ってね、ちょっとうるさいけど、すごいやっぱり埃を吸い取ってる気がするとか、何より私の理想とするおしゃれな部屋にこのダイソンの掃除機はマッチするわとかね、アーダコードいろんなことをね、正当化しようとね、するわけですよ、人間って。人間の買い物って結構高額なものになればなるほどね、そういう傾向があるかなとは思うんですけど、この時にその 理性と感情っていうキーターンが出てくるんですけど、こういったね、勉強してね、実際に ビジネスをやってみたりとか、まあ何か、まあ、サラリーマンでね、副業として少しお金を稼ぎたいなって人が、まあ、実践すると思うんですけどね、その通りいかないですよね。まあ、感情で揺り動かして説得して物を売るんだって言って、なんですかね、プロボカティブな単語をバンバンバンバン入れて、やれかれやれかえそれかえって一生懸命ね宣伝しても、なかなかというかほとんど売れないと思うんですよ。そんなね、単純じゃないんですよ結局。単純化すればそういうふうに言えるんですよ、やっぱ人間の行動って。感情で動いて理論で正当化するって、単純に公式化すればそう言えるんですよ。でもそういったマーケッターのね本とかはね、まあ、学者が書くような本ですから、そういったやっぱ誰でも普遍的にね当てはまるような公式をねとか数字を使ってね理論化するのが彼らの仕事なんで、多分それはそれで間違ってないはずなんですよ。広告のね手法が確立してもう100年110年ぐらい、アメリカがねそういった手法を作ってとかね実践し始めて、ずっとそういったテストマーケティングをした結果導いてることですから、多分普遍性も中にはあるんでしょう。ただね、まあリヒテンベルクが言うように、結局人間の行動は複雑だよってことなんです。理論化すれば、単純化すればそういうふうに言えますけど、現実問題はそんな単純じゃないよってことを、まあこの彼のね文章を読んだ時は僕はそうだよななんてね、実際僕もやっぱりそういった勉強してなかなか思ったような成果って出ないわけですよ。ね、それでやっぱりいろいろ悩んだ時期とか、どうしたらいいかなっていろいろ考えた時にね、彼のこの文章を読んで全くその通りだって思ったことではあるんですけど、結局まあ今日ねこの彼のね言葉を紹介したのは、まあ別にそのなんかビジネスとかねマーケティングのね話をしたいんじゃなくて、例えばこの少し難しい本って題打ってますけど、まあ哲学書とか思想書とか学術論文ですよ。まあそういったものをね読む目的ってまあいろいろあるとは思うんですけど、少しね気をつけなきゃいけないなと思うのが、やっぱりそういった本って知識を伝える本ですから、まあ知識はやっぱ増えていくと思うんですよね。今まで知らなかったことが知れたりとかして、どんどんどんどん知識は蓄積してって、まあそれこそ知的好奇心を駆り立てるっていうか、その満足させるっていう上では、やっぱりこういった本っていうのはすごい面白い本だなって思うし、僕自身実際知識がね増えていってる実感もありますから、それはそれでそのこと自体をね否定するつもりは全くないんですけど、たださっきね人間の行動っていうのは複雑だよって言ってるように、知識、まあ情報って言ってもいいです。まあそのさっきは理性って言いましたけど、その情報が増えただけっていうか、増やしても、それはね、きっとあなたがね、そういうこういった本を読む目的のためには、まだね、片手落ちだってことはちょっと理解しておいてほしいんですよ。というのもきっとね自分の中で明確に言葉にはできなくても、こういった本を読むっていうのは知識を得たいっていう目的がゴールじゃないはずなんですよ。絶対に何かしらその先、こういった彼ら哲学者が言ってるようなことを理解して、彼らが見てる世界を自分も実際に体験して、それを得て自分の生活が今より少しでも良くなること、その良くなることは人それぞれだと思うんです。それはさっき言ったようにそのお金を稼ぐことなのかもしれないし、何か自分のやりたいことを見つけることなのかもしれないし、自分が今仕事をしている意義を見つけることなのかもしれないし、もっと言えば自分の存在とか自分が生きている意味っていうことを見つけたいと思ってこういう本を読むのかもしれないですよね。要するにだから知識を得たいんじゃなくて、その先を何か望んでるからこういった本を読むと思うんですけれど、そういったね目的があるんですけど、あるためにそういった知識を得るんですけど、それだけじゃ絶対にその目的にはたどり着けないっていうことなんですよ、ことを僕がちょっとお伝えしたくて今 こういった音声撮ってるんですけど、例えばね、最近ちょっと僕がすごく違和感がある言葉で、ずっといろいろ考えてたことがあるんですけど、その言葉が、悟り世代って聞いたことありますかね。なんか最近の若者っていうと、もう自分がじじくさくなったなと思うんですけど、そういった若者を一般を指してね、悟り世代っていうふうに何かで見たんですよ、僕それを。まあそのね、実際そうやって悟り世代って言われてる人たちからしてみたら、十把人からげにすんじゃねえよって反感があるのはわかるんですけどね、ゆとり世代とかちょっと前は言われましたよね。義務教育がだいぶ、教育がね、土曜日は休みにしようみたいになって、教育レベルが落ちたみたいなこと言われて、また戻したりとかって言われて、じゃあ その間の人たちはどうなんだみたいな感じで、かわいそうな思いをした人もいると思うんですけどまあただね、そういった世代ってババッ、その世代にいる人たちは確かに反感を抱くかもしれないけど、まあそういうふうにね言われるってことは、まあその世代に関してはそういった傾向が強めに出てるってことでもあると思うんですよ。で、僕はね、その悟り世代とか、なんか達観とかね、達観世代って言ってたか分かんないけど、達観みたいな単語も使われてたんですけど、その言葉をその彼らに使うのがすごくなんか違和感があったんですよ。まあ、言葉っていうのはその道具ですから、いろんな使われ方、時代時代によってね、使われ方が変わってくるんで、それは僕は古いタイプの思考しか持ってないから違和感を感じてるっていうのも一つ言えるとは思うんですけれど、ただ例えばそのゆとりとか、ゆとりじゃないですね、ごめんなさい、まあ達観とか、その悟りっていう言葉って、まあ一種のその宗教用語ですよね。その仏教とかで言えば、そのね、涅槃とか、まあニルバーナって言われるようなもんですよね。解脱とか言ってもいいかもしれないですけど、そういった言葉で使われるようなもんじゃないですか。で、そういうのをなんか彼らに感じないわけですよ、僕は。で、まあ実際現実問題、彼らがそういった涅槃の境地にいる人ではなくて、そういった形で悟りっていう風に使ってるんではないわけですよね。で、まあ彼らはね、その若い世代はね、まあそういう風に一般的に言われて見られてるのは、やっぱり、まあ例えばさっきの、理性と感情っていう話で言うと、理性、まあ情報って言い換えてもいいと思うんですけど、情報はが溢れ返ってる時代に生まれた子たちですよね。もう生まれた時からもうタブレットとかが身近にあって、もう今家にいるこの瞬間でそのタブレットをタップすれば、まあ世界のあらゆる情報を今一瞬でキャッチできる。地球の裏側にだって映像だけど今内部で見れるとか、それこそ宇宙のね映像だって、今この家にいても四畳半の一間の家かもしれないけど、家にいても世界に見れるみたいな、世界をね今瞬間見れるっていう時代に生まれてるわけじゃないですか。そういったもう本当ある意味情報に囲まれて洪水の中に生まれた人たちが、いろんなそんな情報をね自分なりに得たというかね、受け取って、まあ人生ね、そんなに頑張ったっていいことないんじゃないみたいな、一生懸命頑張って勉強して出世、就職競争をね勝ち抜いていい会社に入って、出世ね競争に揉まれてストレスまみれになって、もうたかが知れてるじゃん、だったらもう時給1000円1100円1200円ぐらいで自分の好きな時だけ働いて、自分の好きなゲームができれば手取り20万ぐらいで別にいいんじゃないみたいな、別に結婚もしたくないし子供も欲しくないしみたいな感じで、まあちょっとそれはね言い過ぎかもしれないですけど、そういったまあ三無主義ってね、そんなだいぶ前の言葉を今更持ち出す必要はないですけど、それをまあ改めてその悟りみたいな風に言い換えてるだけなのかもしれないですね、そういった意味だと。でもね、彼らってやっぱりね話をねしてみると、まあ頭はいいんですよ、すごく。特にやっぱりね、その高学歴な人とかがそういう 風になっていくっていうのも僕は顕著にあるかなと思うんですけど、すごくやっぱりね頭はいいんですよ。やっぱその情報をね自分なりに取捨選択して自分なりに考えてそういう生き方をしてるっていう風にも言えますから、すごく頭はいいんですけど、たださっきもね言った通り、人間ってやっぱ複雑なものなんです。頭がいい、情報がいっぱいある、そのまあ理性だけを発達させてもやっぱり片手落ちなんですよね。やっぱりまあそういう時代に生まれてるからっていう甘えを、甘え、ごめんなさい、ちょっとそれは違いますね。そういった時代にいるからって、で僕らがねいくらねそういう世代から見て年寄りだとかね古いシステムに生まれた人間たちだって例えばそういうふうに見られたとしても、そういった時代性を抜きにしてもやっぱりそういったなんかね今でいうその悟りっていうふうに言われてる人たちの考え方ってどうしてもやっぱバランス悪いと思いますよね。それってなんかそれでいいのみたいにやっぱり聞きたくなっちゃうじゃないですか。もっと何かいろいろやらなきゃいけないことがあるかもしれないよって、まあそんな言う必要ないのかもしれないですけどね。まあもし仮に言ったら、じゃあそれって何なんですかみたいな、すごいなんか正論で返してきて、こっちがうって口を持っちゃう、何も言えなくなっちゃう、なんかいいことあるんですかつってなんかムカつきますよね。なんか今想像したらムカついてきちゃったけどでまあそれで結局感情っていうかね、水かけ論じゃないですけど、きちんとねこっちも例えばその明確にねこれをやりなさいなんて言えないんですよ。やっぱりこんな時代だからなのかもしれないけど、きちんとねそんなの言えたら簡単ですよね。言えるぐらいだったら自分で実践してるよそんなの先に、みたいな感じで、こっちだっていろいろ苦労して悩んで生きてんだよみたいなこともあるかもしれないんですけど、結局多分ねそういったやり取りになっちゃうと思うんですけど、結局ねでもねそれはねそういう彼らが質問するっていうのもそうですし、我々が一言でそれになんか自信を持ってね回答できないっていうのもね、やっぱりなんか一つ明確な何か答えがあると思ってるから多分そういうやり取りになるんですよ。何か人生を通して一個だけ追い求めなきゃいけない何か目的みたいのがあるとか、なんでそんなことしなきゃいけないんですかっていう質問だって、逆に A という答えが与えられたら、あじゃあやろうかなっていう思考の表れでそういう質問をするわけじゃないですか。まあ答えがあったら楽ですよね、それは。それに向かって、で特にそういった頭いい世代は答えさえ与えられたらもうそれに向かって邁進するのは、まあ答えっていうかその問いですよね。だから問題さえねこれに向かってこれをやりなさいっていう問題をね何か定義されたら、それを解くのはすごい天才ですから、天才とか勉強できますから、シャシャシャシャーって解いちゃうんですよ。だからそういった問題をね、自分がやるべき問題定義というかね、目標、まあ目標問題って今言いましたけど、そういうのを欲しがってるんですよ彼らも。でそれがないからなんか別にいいんじゃないこのままでみたいになってるってことも言えると思うんですよ、そういうやり取りの発端っていうのはね。逆にそれで口で思っちゃうって答えられないっていうのも、何か一個人生とはこういうものだよとか仕事とはこういうものだよっていうのを提示しなきゃいけないっていう何か答えがあると思うから、ちょっと口で思うと思うんですけど、そんなことないですよね多分ね。だって風を32方向に分類するようなものなんだから。でね、そのじゃあね、例えばね、まあ32方向に分類できたと、分類するようなものかもしれないけど、さっき言ったマーケッターのね、マーケットの本で書いてあると言いましたけど、例えば理性と感情ですごく分かりやすいから、その2項目で考えた場合だって、そのこういったね哲学書とか思想書とか読んでいくと、まあ理性だけそうやって発達させると、どうしてもね感情っていうものをないがしろというか、まあ上下関係で言えば下に見がちなんですよ。結局まあそういった思想書とかそういったいうのを読んでいくと、まあさっき言いましたけど、その宗教的なね勉強もしていくわけですよ。 そうするとやっぱりそのメッシとかね、サッカー選手じゃないですよ、心をメッシするのメッシですけど、メッシとかいいですよ、不動心とかね、まあそういった話とかもいっぱい出てくるわけじゃないですか。いかに自分の我をね、なくすかみたいな話も出てくるわけじゃないですか。そうするとそういう話ばっか読んでると、どうしてもその自分の感情ってものがなんかいらないものに思えてくるんですよ。なきゃすごく楽なのにとかいうふうに言い換えてもいいかもしれないですけど、ただね、感情なんてなくせないんですよ。知らないですよ、その涅槃の境地にね達した人たちは、まあ感情なんてものがないのかもしれないけど、まあ僕はその境地に達してないんでね、全然感情ありますよ。それはその快不快といったようなね感情もそうですし、まあ好き嫌いっていうのもそうですよね。でも痛い熱いとか苦しいとかもだって感情じゃないですか。そういった感情やっぱありますよね、普通にね。だからやっぱなくせないわけですよ、そういうの。だからまあなくす必要もないのかななんて僕は思いますけど、そのね、理性だけそうやって頭でっかちにさしていくと、まあ感情ってものをそうやっていらないものだっていうふうにちょっと思いがちなんですけど、いやそんなことは本当なくて、僕のねこれは一つのいつも実践してるものなんですけど、例えばねもう毎日運動するって言ってますけど、まあ有酸素運動もそういった無酸素運動筋トレもやるんですけど、まあほぼね筋トレが多くなってはいますけど最近は。でもやっぱり定期的に週に 1,2 回は有酸素運動も取り入れるんですね僕は。まあそれは単純にその毎日筋トレしてると部位は変えますけどね、やる筋トレの部位は変えますけど、まあ筋肉痛がね翌日襲ってくるんで、それがやっぱりどうしてもね抜けない間にまたやるっていうのがなかなかしんどいんで、その抜けない時には有酸素運動、ランニングとかバイクに乗ったりとかしてまあやるんですけど、まあ例えばランニングで、僕はだいたいランニングするって言ったら10キロぐらい走るんですけど、最初はねなんか走り始めて5キロぐらいまではいろんなこと考えながら走ってるんですよ。まあ考えちゃうんですよね、なんか暇だから走りながら今日のポッドキャスト何話そうかなとかね、まあそんなのもそうですし、今日の夕食何食べようかなとかね、そういうことをいろいろ考えながら走るんですけど、大体ね5キロとか6キロとか徐々に苦しくなってくると、そういうことは考えてなくて、あなんか右足痛いなとか、なんか昨日やった筋トレのね大臀筋の筋肉痛が取れてないから痛いなとか、なんか肺が苦しいなとかね、なんかどんどんどんどんそういった体の感覚に関することばっか考え出して、もう最後の方になるともうそういったことすらなくて、まあランナーズハイって言えるのか分かんないけど、残りじゃあ2キロぐらいはいつもと同じペースじゃなくて少しペース上げてこのラップ数で走ろうとかね、思ったりとかして、少しすごい疲れて体中痛いはずなのに速度を上げて頑張ってみたりとかするんですけど、まあその時はもうだからそういう体の痛みとか考えてないですよね。だからもう本当ある意味何も感情を動かしてないのかもしれないですけど、それがランナーズハイって言われるのかもしれないですけどね、そういった風になってくるんですけど、でまあそれで10キロ走り終わるとするじゃないですか。で疲れたっつってもう本当汗だくになって、でも一応充実感はありますから、あ気持ちいいななんて思いながら、なんかクールダウン兼ねてまあゆっくり歩いて帰るんですけど、そのね歩いてるクールダウンの最中ってもうね自分でもねびつくりするぐらいのねアイディアが浮かぶんですよ。何もね考えてないんですよ、別に考えてないというか考えようとはしなくても、歩きながらあ疲れたとか思いながら、でもまあそれでいろいろと思いを巡らせるわけじゃないですか。今日ポッドキャスト何話そうかなとかね思った時に、行きでね、まあ行きっていうか走り始めて思った時とは全く予想もしないアイディアがもうほんとどんどん浮かんでくるんですよ。それね 1,2 個じゃないですからね、10個20個、それこそ時間とか紙とかあったらもう100個200個だって浮かんでくるんですよ、アイディアが。それこそビジネスのコンテンツだってどんどん浮かんでくるし、 今までね、そんなコンテンツとか考えなくたって、今まで自分の中でなんだろうな、疑問として残ってたことが、あの全く自分では予想もしなかった角度から解決の仮説が浮かんできたりとか、本当ね、あれは今でも不思議なんですけど、どんどんどんどん浮かんでくるんですよ。でね、やっぱりね、それをね、自分で実体験としてあるっていうのはね、まあ感情っていうのは、まあその体を動かした時が一番動くわけじゃないですか。やっぱ苦しいとか足が痛いとかって感情動いてるわけじゃないですか。で、やっぱり普段本ばっか読んでて、全然その体を動かしてない状態で、その理性だけどんどんどんどん大きくしていく状態で本読んでるわけですね、そういった時って。でもそういった本をまず置いて、体を動かしたことによって感情がどんどん活性化したことによって、大きくなった理性とよりなんか結びつくみたいな感覚が僕の中であるんですよ。それがすごく有機的に結びつく。もう本当だから、いろんな方向から、運動から宗教から物理学から生理学からビジネスからとか、スーツからファッションから靴からとか、もういろんなありとあらゆる方向からいろんなアイデアがくっついてくるっていう感覚があるんですよ。でやっぱりそれって机にしがみついて理性だけを肥大させようとしてた時には得られない感覚で、それはやっぱり感情も一緒に大きくさせる、大きくさせるっていうその比喩が今合ってるかちょっとどうかは別ですけど、その感情だけじゃなくて、ごめんなさい、理性だけじゃなくて感情も動かした時に、より理性も活発に動いてるっていう感覚があるんですね。結局ね、リヒテルズさんのね、言葉に戻りますけど、複雑なんですよ、人間って。感情一つ取ったって、理性一つ取ったって、そんなに簡単なものじゃない。だから悟り世代が頭ばっか大きくして、なぜなんかそんな達観みたいな思想になっちゃうかっていうと、体を動かしてないからとも言えるんですよね。で逆に、まあ僕ら、まあ僕らって言っちゃいますけど、まあというのもやっぱりね、少し難しい本に興味あるってことは、やっぱ何かしらそういった本をね、読もうとしてる人たちし、実際に読んでる人だと思うので、まあ僕らって言っちゃいますけど、僕らはやっぱり本を読むことは、僕はすごくね、人生は充実することだと思ってるし、楽しいことだと思うので、ぜひぜひあの一緒にね、読んでいきたいなとは思うんですけど、ただ読みながらも、なんだろうな、それこそ達観とは言わないですけどね、俯瞰して自分の感情とかね、まあ理性をね、理性でもいいですよ。でも本を読んで高める理性もあれば、別のことで高める理性もあるってことを俯瞰して、常にいつもそういったものを意識して読んでほしいなと思うんですよ。そうするとね、あのすごく難解な本でもまた違った視点で見れるし、難解で読めなかったのが、じゃあ体を動かしたことによってパッとね、あれ昨日読めなかったあれってもしかしてこういうことなのかなみたいなアイデアがポンと浮かんだりするんですよ。でそれで本を読んでみたら、あ、もしかしたらこの仮説で読めるかもって言って読んでって、まあまたすぐ、まあ彼らの方はまあ1行読んで2行目で挫折するっていうのはしょっちゅうなんで、ただね、もうその挫折も楽しくなってきますから、あの徐々に読んでいけば、まあそういうこうね、体験をね、ぜひともね、あのしてほしいと思って、まあこんなポッドキャストもやってるんですけど、まあ今日伝えたいのはそういうことです。頭でっかちにならないで、いろんなねことをね、本だけじゃなくて、いろんなことをしてほしいなっていうのもあって、こういった、3回目を撮っております。おりますっていうか、まあこれで3回目終わりますね。ちょっと30分ぐらいになっちゃいますんで、一応ね、僕このポッドキャストっていうのはやっぱなるべく短い時間で収めたいなと思ってるんです。やっぱりみんなね、そんなにセミナーとかじゃないんで、こういうのは気軽にね、聞いていただきたいなと思うので、ポンポンポンと短い時間でなんかライトに聞けるような番組にはしていきたいなと思いますので、まあ引き続きよろしくお願いいたします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。